口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト
ということで坂口さんね、
はいはい、
今日12月2日ですよ。
もうそんな
でね、世の中の人はね、うんうん、多分ね、はい、多くの人はですよ、多分ねボーナスとか出てるんですよ。
ああ、もしかしたらね、うん、来週あたりにはね、そうそう、出る会社多いでしょうね、う
ん、でね今年はもうね、坂口さんもご存知の通り、うん、ほら給与がちょっと上がってるじゃない
ですか。そうですね、数パーセントともいえ、ね、うん、上がってね、
上がってるから、うんうん、まあ結構ね、まあ、その去年とか一昨年とかに比べてもその懐の温かい人が多いんじゃないかな、
はいはい、
でね、うん、そういう懐が温かくなった時に、
お、
はい、何を買おうかなともし迷ってる人がいたら、
はい、
私はねちょっとねこれをお勧めしたいなというふうに思って。
何ですか、何ですか突然、うん、
漫画日本の歴史、はい、もし漫画日本の歴史、
石森先生の、
そうそうそうそうそう、
石森章太郎さんの、
そうそうそうそう、とかね、
うん、
漫画日本の古典っていうのが、はい、大体まあ2万円前後で手に入れることができるんですよね、
うんうんうん、
でいやね私も、うん、
意外、意外、それ
知った気でいたんだけど、うん、いやいやもうねめちゃめちゃ自分の無知を思い知りました。特に日本の歴史とか、
はい、
で私ねそのまずねそもそもね、うん、その歴史とかその歴史の中で培われてきた古典っていうのはやっぱりね日本のそういうのってねやっぱその他国にはないすごく大きな私は財産だと思うんですよね、うんうんうんうん、まずね、
うんうん、
で例えば、最近ねその仕事で私佐賀さんの故郷であるこう佐賀に何度か出張する機会があったんですけど、はい、ほら吉野ヶ里遺跡ってね、
うんうんうんうん、
で、まあ、今はもう本当に、まあ、観光地というか名所になってますけれども、
もうちょっとあそこもちゃんとねもうちょっと豪華にできないもんかと思うんですけどね
本当にそれは思いますけど、
まあまあまあ、
うん、そう、でもね例えば吉野ヶ里っていうところを見に行くと要は邪馬台国はどこにあったのかっていうような論争にたどり着いたりするじゃないですか、
うんうん、
ね、もうそういったことに対してすごくやっぱりその歴史っていうのを例えば例えば漫画であったとしても、うん、そういうのを知るっていうのはすごくいいきっかけになるなというふうに思って、ただね、
うん、
結構ね骨があるんですよね。ちなみに、うん、私が買ったのはその日本の歴史中央公論社の石森先生のものなんですけど52巻あるんです。
あ、
すごいよね、
うんうんうん、
で漫画ってね私の世代どう今の世代なのかどうもなくな、うん、私の世代はねどうしてもねなんかね漫画イコール悪みたいな、
うん、
ちょっとねなんていうの意識があるんですよね、うん、で漫画なんか漫画読んでて怒られたみたいなことがやっぱりすごくあったので、でただねやっぱりその日本の歴史ってっていうテーマを、ま、の漫画をちゃんと読もうとすると当然のことながらとがきもあるし、うん、セリフもあるし、あとね巻末のところに今回扱った内容漫画のですね、まあすごくユニークな解説が載ってたりするんですよね、
うんうんうん、
例えばですよ、卑弥呼はどんな女性だったかっていうのって結構ありますけど、要は当時の人たちがどんな服を着てたかとかっていうのを極めて、うんうん、それこそね東大の有名な先生がめちゃめちゃ真面目に解説してたりするのがあったりするんですよね、うん、だそういうのをやっぱり我々知るだけでもですねすごくなんか重要な、うん、重要っていうかね、私はねともかくね本当に学べたというか、うん、あこんなことがあったのかっていう、
ね、例えば祭りで男女の方のね、
うん、
関わりとかいうのもねちゃんと書かれてますしね、
うんうん、だからそうなってくると私もね坂口さん今おっしゃってるところっていうのがすごくへえと思ったところがあって、うんうん、でああいうのを見てるとね逆に今のそのなんていうのこう男女が結婚するみたいなっていう方が歴史的には短いわけじゃないですか、
うんうん、
だからそこでやっぱりいろんなねやっぱりその矛盾とかいろんな問題が出てくるっていうのは私はなんかやむを得ないことなんじゃないかなって思ったりであるとかね、やっぱりねその男女のその祭りの意味とかっていうのを見ていくとすごくねあそうだったんだと思いますよね、
うんうん、
だから逆に時のなんかこう時代背景っていうかその時代のその風習っていうのを見ると逆に多分今の方が異常に見えるんでしょうね、うん、
側面はあるでしょうね、
そういった側面っていうのはあるじゃないですか、うんうんうん、なんで私がその日本の歴史とかその日本の古典っていうのをまあ読んでみようかなと思ったそのきっかけなんですけど、まあ、これから子供がねその歴史を学んだりとか古典を学んだりとかっていうことがある中で、まあ、やっぱりその興味が持てなかったらでぶっちゃけた話ねやっぱり、うん、古典なんて、うん、その古文とかっていうところから入ると、うん、なんか俺興味持てないんじゃないかなと思う、
うんうん、
私自身がそうだったから、
うんうん、
だそうじゃなくてやっぱり漫画であったとしても大体内容とかっていうことをね、まあ、理解していたら、例えばさ、ね、その日本の古典の中にですね、東海道中膝栗毛みたいなものもあるんですよ。あんなのもう本当に喜劇でしかないし、うん、非常に面白い話なのでね、うんうん、だからそういうのを読んでやっぱその古典に対するそのアレルギーみたいなのを取っ払ってほしいと思って読んだんですけど、うん、いやいや子供が読む前に俺の方が全然のめり込んじゃってますというようなことがあります
もん。 あとこれちょっと付け加えたいんですけど、うん、現代の歴史解釈からするとちょっと間違っていそうな記述があるんだが、うん、あるんだが、そこはあくまできっかけとして読んでほしいっていう、そうそう、うんね、でちょっともっとね、うん、違う今出てる本とかで深掘りするのもいいですよね。
そうそうそう、だから そのそれっていうのはあくまでもそれでその歴史を学べじゃなくて、うん、あくまでもきっかけとしてですね、はい、お読みいただきたいなということで、うん、今日は、漫画日本の歴史と漫画日本の古典というものをご紹介しました。
はい、坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。